のキャンプに招かれて、説教に行ってまいりました。阿蘇山のふもとの国民なんとかかんとかっていうところであったんですが、下界より5度ぐらい低い、まあ、朝晩は少し涼しい、まあ、それでも昼間は30度ぐらいになってましたけれども、もうすでに赤トンボが飛んでましたですね。山の上には少しは秋が近づいてきてるのかなと思いながら過ごしてまいりました。あのご存知の方あると思いますけれども、先週の朝日新聞にですね、田原和正先生のが顔写真が大きく出ておりまして、あの韓国人被爆者の方のですね治療を続けているということで、取り上げられて、おりました。あの写真を撮る前には散髪に行ったということですけどもなかなかいい男に写っておりましてですね、あの私たちの教会の方がですね、本当に主に用いられているということは感謝であります。まあ、またもともと川村病院はですね、先代の虎太郎先生、まあ、私の父もお世話になりましたけれども、もう長い間この被爆者の韓国人被爆者のね治療をつけておられる、本当に熱心なクリスチャンでもありました。今のゆずる先生もクリスチャンですけれども、広島にですねそういうキリスト教の精神を持った病院があるということは本当に誇れることだなと思いました。それでは今日はマルコによる福音書の4章1節から20節の有名な例え話の中からお話をいたしたいと思います。マルコによる福音書の4章1節から20節をお読みいたします。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。イエスが一人になられた時、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端のものとはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれるものとはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても後で御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。 良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。よくご存知の例え話でありますが、今日はこの中から神の農園というテーマで神の国についてお話をしたいと思います。この例え話のベースになっておりますのは当時のイスラエルの農業でありますけれども、イスラエルという場所は聖書の中には乳と蜜の流れる土地と書いてありますけれども、岩がちで、そして平地部分の少ない、ある意味では農業にあまり適さない場所であります。雨は年に2回降るわけですけれども、日本のようにこの年がら年中流れている川があるわけでも、ヨルダン川という川は小さな川はありますけれども、湖があるわけでもありませんので、農業をするにしても私たちの国とは随分違った方法になるようなったようであります。で、特に当時は、ここにあるようにこの種をまくにしても、日本のようにきちっとこの畑を区切ってですね、そして、今だったらヤンマーのトラクターかなんかでこのきれいに耕して、そしてそこへ一つずつこの種をまいていくというのが日本の農業ですけれども、当時のイスラエルの農業っていうのは、よっしゃこの辺に種まくべさって言って種をバーッとこうまくわけですね。そうすると、ある種はいい土地だからこの芽が出て実るけれども、あるものはもう芽が出る前にカラスに食われるかスズメに食われるか、ある種は、土があるように見えても実はその下が岩で、芽が出たもすぐに枯れてしまう。あるところはこうせっかく出たのに雑草も覆って、雑草が出てもね、雑草取らないんですね。取ればいいのにね、取らないから大きくならない。でこれはですね、ユダヤ人の、ちょっとその宗教観にも関係があるかもしれません。やはりこういう農作物というのは神様の恵みですから、神様が与えてくださるもんだから、あんまりこの人間があれこれ手をかけるべきものではないというようなですね、そういう考え方が当時のユダヤ人にはあったのかもしれません。いずれにしても私たちが考えているような日本の農業とは随分違いますね。しかしその随分と違うこの農業の方法というものが、神の国の真理を実に的確に表しているというところが面白いところです。で、まずこの話の中から最初に指摘しておきたいことは、この私たちの心ですね、ここの書いてある土っていうかさ、土壌というものは私たちの心でありますけれども、神様はこの私たちの心に御言葉の種をまかれるということなんですね。私たちの心に御言葉の種をまいてください、まいておられる。しかし神様はこの種をまかれるけれども実を与えることはないということなんです。つまり、私たちはですね、神様にそのすぐに実の方を欲するわけですね。収穫を求めるわけです。神様どうぞああしてください、こうしてくださいという形で祈りますけれども、祈ればもう必ずもの収穫が来ると、祈った通りのことがボンとこのやってくるかのように思いがちですけれども、神様のなさることっていうのはむしろそうではなくて、収穫というのは私たちの心の中に植え付けられた神様の言葉がやがて実らせるものであってもですね、神様の方から一方的に私たちに降ってくるものではないという、我々は実りを求めるけれども神は直接実りを与えない。で、むしろ神の言葉を持ってその種を与えられるというんですね。 私たちはこの神様の言葉がいろんな形で我々のところに与えられる、聖書を読む、あるいはこうして教会でお話を聞くことによって神の言葉を受けるわけですね。でもそれはあくまでも種なんです。あくまでも種、それがそのまますぐに即効性のある何か収穫をもたらすものではありません。あくまでも種であります。で、問題はその種を受け取る心にあるということですね。受け取る心の状態にあるということです。せっかく神様の言葉が与えられていてもですね、こんなものは自分には関係ないと思ってしまったら、もうその段階で神様の実りを私たちは期待できなくなってしまう。でもこれはしばしばあることですね。教会で聖書の言葉を聞いていてもですね、これは私には関係ないことだと思ってしまうことはないだろうか。時にはもうなんか、今日の聖書の言葉は私にぴったりだと思うことありますね。でもそうでないことの方が5回のうちに3回ぐらいあるわけなんです。もっと多い場合もあるかもしれませんけど、月に1回当たれば、2割5分ですから、まあ打率としてはいいということになりますけれども、しかしですね、神様の言葉の中で私たちに関係のない言葉というのはないはずなんですよ。ないはずなんです。たまたまその時に関心がなかったとか、たまたま体調が悪かったとか、たまたま眠かったとかですね、なんかそういう理由でせっかく神様が種をまいてもそれをすぐに取られてしまう。そうなったら、でもその種は無視しといて神様に私たちは実りを願うんですよ。神様どうぞあしてください、こうしてくださいと、ね、どうかどうかどうかどうか言わないで銀貨や金貨も言えと言った人もおりましたけども、そういうことはね、これは神様の国の法則に合わないことなんです。神様は種をまかれる、種をまかれる、実を与えない。しかしもし私たちの心がその種を受け入れてですね、それをその御言葉が育ってそして実を実らすことができた場合には、そこには予想外の実りがあるという、それもこの例え話のポイントなんです。今日修法に書いてもらった10節の言葉にですね、良い土地にまかれたものは御言葉を聞いて受け入れる人たちである、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶ。わずかに小さな種であってもそれは30倍、60倍、あるものは100倍も実りがあると。私たちはこのこういう原因であったら、こういう結果があるだろうとね、大体予想してますね。しかし神様の言葉はその予想を裏切るわけなんです。これぐらいの結果が出るだろうと思って、いやもっと大きな実りがある。例えばですね、皆さん、この中には花を育てる方やるね、野菜を育てている方たくさんいらっしゃると思いますけれども、種を見ただけで花やら実が分かる人っていうのは少ないですね。私は自慢じゃないですけども、朝顔とひまわりぐらいしか種の種類は分かりません。あとはどんな種を持ってこられても同じですね。だけれどもたとえですね、朝顔であってもね、あんな黒いこんな小さな塊ですよね、あれがあんなにこのけれん味のないこの爽やかな花を咲かせるとは誰も予想できないでしょ。どうですか、種だけ見せてね。夏休みは私も子供と一緒にラジオ体操に行くんですよ、ね、子供の頃あまり行かなかったズミオホロボシに、子供に起こされてるということはありますけども、 あのラジオ体操に行って眠い目をこすりながら行ってよかったなと思うのはやっぱ朝顔ですね。この横の細い道をね、そこに公園がありまして、あそこでラジオ体操やってるんですけど、あそこ行く途中の、あの古いね石垣があるんですよ。あそこにあれは多分ですね江戸時代ぐらいからある石垣です。あのでその石垣の中にあと一丁って書いてあるのかな、あの古いあの参道の道しるべがあるんですけども、あの石垣はですね生きてる石垣なんですよね。いろんな植物が生えています。自生しているものもあるし、あるいはあの近所の方が植えられるものもあるんですけれども、あそこに綺麗な朝顔が咲くんですよね。あれを見ると、あ、よかったな早起きしてと思うんですよね。もうあの日が昇ると朝顔はしょぼっとなっちゃいますよね。本体見たことがない方は起きるのが遅いということですから、でも何が言いたいかというと、種というのはですね、それからはそのどういう花が咲くかとか、どういう実が実るかとかっていうようなこの結果わからないんですよ。スイカはどうですか皆さん。スイカ美味しいですね今ね、暑ければ暑いほど美味しい。スイカの種ね、ピュッピュ飛ばして遊んでるんでしょ。あんなちっちゃな種でしょ、こんな大きな実がね、あれ一つや二つじゃないんですね。一つのつるになるのはいくつもなるんですよね。信じられますか。あれね30倍60倍100倍なんて、もうじゃサイズから言ったら何千倍何万倍のサイズでしょう。でもそれはその種に命があるんですよ。その種に命があるから、それが土にまかれると私たちの予想をはるかに超えた実がなるんです。神の言葉というのはそういうものだって言うんです。神の言葉はもしそれが私たちの心に正しくまかれて育つことができれば、もう信じられないほどの豊かな実りを与えてくれるものだと。ただの黒い粒じゃないんです。そこに命があるんです。命がある。命があるからその成長した収穫、与えられる収穫は予想外に豊かなものだ。しかし大切なのはこの種が実になるまで、それが成長するように私たちの心がそれを受け入れて、そして成長を待たなきゃいけない。インスタントじゃないんですね、この神の国の恵みというのは。ボタンを押したらすぐに出てくるような自動販売機のようなものじゃないんです。もう現代人はね、もうとにかくすぐに答えを、もうお金入れて、コーラが出てくるその瞬間が待てない人がいますからね。わずかにコンマ2秒ぐらいですけど、イライラしたことないですか皆さん。ガチャガチャガチャガチャドドド、その瞬間ね、あの間にイライラしてる人は相当病気です、信号で待てないでしょう、前の車が出ていかない 0.5 秒ぐらいですよ出ていかない時、それが待てないでブーブー鳴らす人も、病気ですね、わずかなことなんですけどね、そのねイライラっていうかね、何でもかんでもとにかく即席にインスタントに、出来事が起こらなきゃ気が済まないように、そういうこの仕組みの中に私たち入れられてるんですけども、神の国は農業なんですよ。やっぱり農業、これだけいろんなそのビニールハウスだとか水耕栽培だとかね、あってもやっぱり一つの実が実るのにはそれなりの時間がかかる。遺伝子がどうとかやってもですね、3日でなるキュウリなんてのはないと思いますよ。やっぱりなってもね、美味しくないでしょうね、多分美味しくないでしょう。今日植えてね、明日食べられるお米とかね、考えただけで恐ろしい感じしますよね。やっぱりこの長い時間があって、その間に太陽が働いてね、水が作用して、いろんなあの栄養が吸い込まれたり出ていったりなんかしてなると。で神の国っていうのは ぱりイエス様はですね、ただたまたま目の前にその農業をやってる人がいたからそれを例えに使ったのではなくて、やはりしばしばこの植物や農業の話を例えに出されたということは、この神の国っていうのはこれじっくりなっていくものだと。で、私たちはこの神様の言葉を受け入れて、そしてそれが私たちのうちで実をならせるまで時間をかけて待ってなきゃいけない。まあもちろんその前にそれを受け入れるということが大切ですけどね。神の言葉を受け入れる、神の言葉を受け入れるというのは時に非常に愚かなことですね。愚かなことだし、そして、また時に注意がいりますね。注意では神の言葉を見逃してしまいますから。で、どんな言葉でもこれは私に与えられた言葉だと思って、それは心にとどまらなきゃならない。これは非常に大切なことですね。これは人の言葉だとか、これは私に関係ない言葉だと思ってしまったら、その種は私たちの心で思わぬ予想外の収穫、ここが中心ですから、今日の予想外の収穫というのは、まあこの言葉をこうやってればこうなるんじゃないかというのはね、そういう予想のできるような働きは神様の国にはないんです。神様の国はスリルとサスペンスですから、予想のできるジェットコースターなんて乗っててもつまらないでしょ、ね、次は必ずこうなるだろうと思ったら怖くないんですよね。予想を裏切るから怖いんです。予想を裏切るからそこに魅力を感じるんじゃないですか。神様の言葉は予想を裏切って私たちに与えてください。クリスチャン生活を何十年やっても神様の言葉はまた新しい、また予想外の、また期待を裏切る実を私たちにもたらしてくださる。それを信じてまず受け入れることがね、大切ですね。そして次にそれが成長していくのを待たなきゃいけない。だから神の国がにおいて私たちが実りを得るために大切なことが愚かさと忍耐な、愚かさと忍耐なの。愚かにこれを受け入れて、そして忍耐強く実りを待つと。もちろんその間にはここに例え話に出てくるようなですね、患難や迫害が起こる。これは外からの御言葉の成、私たちのうちで御言葉が成長していくことに対する攻撃なんですね。外から攻撃。そんな聖書の言葉なんか信じてもしょうがない、ね、そんなことやったって意味ないじゃないか、そんなこといくらやったって何も実が実らじゃないじゃないかと、そういう雑音というかそういう攻撃がありますね。いくらやったってダメじゃないか、実なんか全然ならないじゃないか、つるばっかりどんどんどんどん伸びてるけども実が一個ならないじゃないか。それだけじゃなくて今度は内側からも攻撃しますね。いやもっとこんなことしないで、もっと簡単にうまくいく方法はないだろうか、ね、神の国の富ではなくてこの世の富が必要じゃないか、いろんな欲望が入り込んでくる、いろんな自分の願いやら願望やらがこの自分の心の中でせっかく伸びようとしている神の言葉を抑え込んでしまう。この両方から私たちはこの神の言葉を守ってやらなきゃいけない。いろんな雑音に対してノーと言わなきゃいけない。いや神の言葉は必ず成長して予想外の結果を与えてくださるんだと。そして自分の内から出てくるさまざまな願いや欲望やそういうものに対してそれもノーと言わなきゃいけない。私たちは神の国の富を求めるんだと言わなきゃいけない。そうやってしばらく経つと予想外の結果です。30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。多くの場合私たちはこの予想外の結果まで至らないんです。予想外の結果まで至らない。神の言葉を聞いて本当にそれをコツコツと実行し続けるということはなんと難しいことかね。ちょっと私もね反省しているんです。 毎週いい説教しすぎてる。もうこの間いい話を聞いたのと、また次の7日後にですね、また新しい御言葉を聞いてしまうので忘れてしまうんですね。もう年に1回ぐらいにしたらいいかもしれないです。もう50週間なし。そしたらもうその御言葉しかもう私たちは頼るものがなくなるので、きっと大切にするんじゃないかななんて、まあそれは冗談ですけども思ったりもしますが、しばしばねそういうことありますね。やっぱり今年の御言葉は大切にしなきゃいけない、ね、受けるより与える方が幸いである。その御言葉がまかれたんですよ、皆さんの心にまかれたはずです、ね、どれぐらい育ってますか。もう枯れてませんか。大丈夫ですか。伸びたんだけれどもやっぱり受ける方が幸いだなんて時々思ったりして覆ってませんか、ね、受けるよりは与える方が幸いであって、この幸いのところをね、収穫にまだ至ってないんですよ、ね、収穫に至るまでしつこくまた愚かにこの御言葉を実行し続けていくときにですね、本当にこれは葉を出して花を咲かせ実を実らせる、そういうゆっくりとしたサイクルの中に自分を置く、それが神の国ですか。神の国の、まあね、テーマパークのようだって話をしましたけれども、神の国のテーマパークに入ってみたらですね、そこには何にもない、ただの原っぱだったってですね、ただ種が落ちてた、ただ種が落ちていた。神様何ですかこれは。もっとあれこれいいものがあると思って入ったのに何もないじゃないですか、種しかないじゃないですか。でね、実はこの話はいろんな童話に使われてるんです。有名なのはジャックと豆の木です。ジャックと豆の木の話はこの聖書の、まあ、これは実際からし種の例えですけれどもが元になっていると言われてるんです。他にもたくさんの例え話、あの子供の話、童話のモデルになっているんですね。もらったのはただの種一つだったっていう話なんです。なんだこんなものだと、つまんないと思って捨てたら素晴らしいもの、こんなつまんないと思ったけれども大切にしまっておいたらこれがすごい宝物だと、そういう話が、ね、たくさんあるんですね。私たちは神の農園なんです。皆さんは土です。焼けた土みたいな香る人もいますけども、土、本当に今どういう土かね、神様種をまいてくださって、私たちの心に本当に神様の種が根を張って芽を出して育って豊かな収穫を得てもらうように、この心を管理しなきゃいけない、ね、それは私たちの仕事なんです。神様は私たちのこの心をに可能性を感じてらっしゃるから種をまいてくださいます。可能性があると思っていつまでも種をまき続けてくださいますから安心してください。そして私たちも忍耐を持ってこの神の言葉を実行して予想外の収穫を得ようじゃありませんか。お祈りいたしましょう。天のお父様、暑い暑い日照りが外では続いておりますけれども、私たちの魂に日照りが続いておりませんでしょうか。神様の御言葉が私たちの心の中で育つように水を与え守っておりますでしょうか。私たちはすぐに即効性のある恵みや収穫を求めやすいものです。神様、しかし私たちは今神の国にいる、神の国の法則の中に生きているものですから、どうぞ忍耐強くあなたに与えられた御言葉を心の中で育てていくことができるように、これをどんな困難の中にあっても、またどんな思い煩いやまた欲望の遮りがあっても、それを取り除いてしっかりと根付かせ育てていくことができるように、神様どうぞ私たちにあなたが用意しておられる 私たちの期待をはるかに超えた豊かな収穫を見せてください。どうぞその時まであなたのこの御言葉の木を育てていくことができるように私たちに忍耐を与えてください。そしてやがてあなたのもとに参りました時に大きく育った実をお見せすることができるように、そして私たちのこの生活において神様の素晴らしい実を食しいただいて喜ぶことができますように。神様、この世は今目の前にある本当にすぐに手に入れられるものに心を奪われやすい社会です。どうぞ人の国ではなく神の国の法則の中に生かしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。